週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年10月3日にエコノミストオンラインに掲載された五味博文氏へのインタビュー記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浜城さん、今回お話を伺う記事は、はい、金融危機に学ぶという特集の一部で、五味博文さんという方へのインタビューがまとめられているんですが、
はい、
この五味さんとはどのような方なんでしょう？
そうですね。五味さんと言われてピンとくる方がいれば相当な、まあ、金融、マクロ政策数の方だと思いますよね。はい、五味さんはですね、1949年生まれ、まあ、団塊世代ですけども、
はい、
72年に、大蔵省、今の財務省ですね、財務省に入られた、うん、まあ、財務官僚で、銀行局長、銀行局の課長、調査課長をやったりだとか、された方なんですけど、
はい、
一番大きいのは、この97年、今回のその11月の金融危機っていうのが大きなテーマですけれども、
はい、
その時にまあ、ご存知の方がどうか、当時の大蔵省がですね、
はい、
接待、銀行からの接待汚職に、こう、まみれてですね、
はいは
い、大きな政治問題になった時に、
はいはい、
要は財政と金融を同じ大蔵省でやってるっていうのはおかしいだろうっていう議論もあってですね、それがために、はい、要するに、銀行とか証券会社の、要は監督官庁なもんですから、
うん、
そこでその、まあ、規制当局者に対する銀行とか証券会社のその接待によって情報漏洩させるみたいな、そういうこう、はい、まあ、モラルハザードで起こったもんですから、もうそれ財政と金融を分離しようということで、
はい、
今の金融庁にあたる金融監督庁っていうのができるんですけど、
はいはい、
その時の、準備室に行かれた方で、金融庁、今の金融庁の、まあ、最終的に長官もやられる、はい、トップやられるんですけども、
うん、
非常に金融行政に、金融危機を受けた後の金融行政に携わった方ですね。
なるほど、なるほど。で、今、浜城さんの方からもお話があった通り、
はい、
この記事の、見出しとして、はい、私の97年11月と、97年11月という、
はいはい、
そのまあ見出しが付けられてるんですが、
はい、
その97年11月とは、その一体何があったんでしょう？その当時の状況について教えていただけますか？
そ
うですね。
はい、まあ、そもそもこの企画を思い立ったのが、まあ、ちょうどまあ、四半世紀前なんですよね。この97年11月というと、25年前。
はいはい、
うん、で、まあ、多く、僕もこの時期のもちろん取材はしてたんですけれども、
はい、
日銀も含めてですね、当時の金融、この五味さんもそうですけれども、あるいはその銀行、証券会社の幹部等もですけど、
うん、
まあ、振り返ってやっぱり日本がこの今、ものすごく、まあ、デフレで長期、経済低迷期にあって、やっぱりその、ずっと97年が、名目賃金のピークだったりだとか、いろんなそのピークの時期ってこの辺なんですよね。はい、日本が一番良かった時期。これを境にやっぱり明らかに日本でも、まあ、GDP もそうですし、国の力、国力、産業競争力みたいなものもどんどんどんどんやっぱり押していく。はい、その、大転換点になったのはこの11月、97年11月じゃないか、ないのかなっていう、こう、問題意識があるんですよね。で、はいはい、具体的に、じゃあこの97年11月に何が起こったかというと、
はい、
当時の三洋証券っていう、これ中堅の証券会社なんですけれども、
はい、
これが11月の初旬に、まあ、経営破綻をするんですよね。うん、要は潰れ、倒産しちゃうわけですね。
はい、
で、その次、翌週に、北海道拓殖銀行っていう、まあ、当時の都銀の一角だったんですけれども、
はい、
この都銀がやっぱり、やっぱり経営破綻してしまうと。
はい、
さらにその一週間後に、山西証券っていう、四大証券の中の一つだった山西証券がやっぱりやはり倒産してしまうんですよね。
はいはい、はい。
さらにその次の翌週に仙台を地盤とする徳陽シティ銀行っていう銀行がやっぱり経営破綻すると。
うん、
毎週そのどっかの金融機関が破綻するっていう、まあ、暗黒の11月なんていう方もいらっしゃるぐらい、
うんうん
もうで、そうなるともうマーケットは次はどこだみたいな、もう戦々恐々とする、ちょっと今では想像つかないと思うんですけれども、
うんうん
まあ、日本の金融がメルトダウンを起こすというかですね、日本大丈夫か、はい、海外から見ても日本大丈夫なのか、日本からこれ危機が、日本はその危機が起こるぞみたいなですね、
うんうん
まあ、壮絶なやっぱりこう局面でですね、
うん、
で、この翌月は当たり前ですけど12月なんで、
うん、
12月って言うと年末商戦でバーッと盛り上がるわけじゃないですか、個人消費も。はい、お正月用にいろいろ買ったり、クリスマスになんか買ったりとか。
はい、
これはこの年の年末商戦はもうめちゃめちゃ 低迷したりだとか、企業はここからこの設備投資しなくなったりだとか、
はいはいはい、
まあ人減らしリストラですよね、うん、ガンガン始めるって、まさにこの11月からなんですよ。うん、
はいはいはい。
まあ、そういったこう、本当に日本人にとってはトラウマになりそうな、うん、あの、局面がこの時期だったっていうことで、うん、まあ当時の、うん、まあ関係者からどういうインプリケーションがあるのかっていうことを今回、うん、まあ小見さんもその一人ですね、うん、それを聞いて、この企画ですね。
はい、なるほど。1997年の11月が、まあ日本経済の一つのターニングポイントに。はい。だったということなんですが、はい、その時期に今回、その、インタビューに答えてらっしゃる五味さんは、
はい、
先ほど話しあった通り、金融監督庁、はい、まあ、現在の金融庁の、はい、設立するための準備室で仕事をしてる。
はい。
ということになるわけですね。はい。で、その五味さんはこの記事の中でですね、
はい、
その、金融監督庁の設立を当時の官房長官にせかされたと、こう語ってらっしゃるんですが、
はい
うんうん
はい。
その、当時の官房長官は、なぜ金融監督庁の設立を急いだんでしょう？
まさにですね、その、まあ、この準備してる時に、まあ、97年11月にその連鎖破綻が起こった、先ほど申し上げた破綻が起こったわけですよね。
はい。
で、当然その、じゃあ次はどこだみたいな、もうマーケットってそういうもう完全にシュリンクした状況になってるんで、うんうん、もう次潰れる破綻する銀行っていうのを狙い撃ちしてるわけですよね。
はい、はい。
で、それがもうどんどん噂が噂を読んでいるような形で、で、はっきり、まあ、その事実として、当時は日本長期信用銀行と日本債券信用金庫っていうのが、相当やっぱ財務内容悪いってことはもうみんな分かってたわけですよね。
うんうんうん、
でそれでもう、そう一旦そういうもう現実に倒産する銀行だとか証券会社で出てきてしまってるもんですから、
はい
まあ、次はもう長銀だ、日産銀だっていうもう目が向くとですね、うん、もう株価はもうそれでもう止まんなくなるぐらい下がってしまったりだとか、
うんうん、
あともう資金調達ができなくなったりだとか、もういろんな面でもう追い詰められていくんですよね。
うんうんうん、
でその時に残念ながら日本って大手の金融機関をその救済する、要は、破綻処理する法制度ってまだできてなかったんですよ。
ほうほうほう。
それで、金融、まあ、金融監督庁、当時の金融監督庁にいた五味さんに、当時の、うん、梶山政略官房長官が、はいはい、とにかく早く、もう、作れと。作れないことには、で、それと同時に法制度を整備しないと、はい、もう、長銀に詐欺持たないと。
はいはいはい、はい。
政治的な判断もあって、まあ、このゴミさんにせかせるみたいなことを、やっぱり言われたっていうのを、まあ、ゴミさんよく覚えてるってことですね。
なるほど。その、それだけ、この97年前後まで、その、まさか大手の都市銀行だとか、大きな証券会社とかが破綻するなんてことは、日本人誰も考えてなかったっていう。はい、
まあ、それまでになかったでしょうね。だから、これを社会にやっぱり、なんて言うんでしょうかね、終身雇用っていうのは、本当に実情、うん、破綻したのがこの頃だと僕は思うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。で、その、ま、結果的に金融監督庁は翌年、97年の翌年ですね、はい、98年の6月に、設立されるわけなんですが、
はい、
その後、まあ、97年11月から始まった金融危機っていうのは、
はい、
どのようにこう収束していくんでしょう。
はい。結局この98年の10月に、長銀は、まあ、公的、管理化、はい、要は国有化されてしまって、はいはい、12月に日本債券信用業者、はい、日債銀ですね、青空銀行が、
はい、
まあ、国有化されて、
はい、
まあ、一旦それで収まるんですけども、
は
い、ただ、じゃあ、本当にそれだけで銀行、この2行で終わりなのかって、やっぱり疑心のも目が向いてるんで、今まで言う、その、これをきっかけにですね、翌年の99年の8月に、当時の、はい、日本、日本工業銀行と、
はいはい、
あれだ、富士銀行と、
ああ、はいはい。
官銀、官業し、第一官業、この3校の、もう世紀の大統合みたいなものが始まってですね、
はい、
で、それは今のみずほですよね。
はいはいはい、
で、翌月以降に、当時の住友銀行と桜銀行、だから三井住友銀行、
はいはい、
でそこから、今の要するに、まあ、4メガになって3メガになるんですけれども、
はいはい、
そういう金融大再編が起こると同時に、はい、政府から公的基金っていうのを注入して、
はい、
まあ、政府の管理下で不良債権処理を進めていくっていう流れができて、はい、まあ、最後は竹中平蔵当時の金融庁、金融大臣が不良債権処理を進めていくっていう、はい、で、2003年のリストナー銀行が公的管理に入って以降、
はい、
まあ、これをようやく終止符打つっていう形になるんですけどね。
うんうんうん、なるほど、なるほど。で、その一連の、動きの中で、この五味さんは、金融監督庁の、はい、 まあ、職員というか、
はい。
官僚として、その対応に当たってた。
そうですね。
ということなんですかね。なるほど。で、そんな五味さんなんですが、はい、その、五味さん、この記事の中でですね、
はい。
97年11月から始まった金融危機を、
はい。
脱した後の日本の銀行は、その、必ずしも経済的な付加価値を生んでいないと、
うん、
厳しい指摘をしてるんですが、
はい。
これはどういうことなんでしょう。
うん、まあ、その後はやっぱり、まあこれに、日本の金融機関だけじゃなくて、
はい、
まあ事業会社もやっぱりリスクを取らなくなってしまってる。要するに、生地リスクを取って大怪我するとですね、はい、本当に企業のその存亡に関わってくるっていうことで、はい、これ以降ですね、やっぱり日本の、はい、やっぱりその企業が、前向きな投資、まあ、一人の投資も今問題になっていますけれども、そういったことをしなくなったっていうのが当時のやっぱりここからの反省点で、
うん、
小見さんも、だから企業が今500兆円ぐらい内部留保を抱えちゃってる状況を見ればですね、
はいはい、
まあ、そのじゃあ、発端となったのは何かっていうと、やっぱりこの97年の11月のトラウマが大きくてですね、
うん
うんうん、やっぱりどんだけその企業って事業会社で、黒字の会社でも、資金繰りがつかなくなるともう一気に倒れちゃうんですよね。どんなにその、うんうん、すごいビジネスモデルを持ってたりだとか、すごい、うん、もうどこにも負けないようなオンリーワンの製品サービスを持っててもですね、
はい、
それ以降はものすごくやっぱり企業が保守的になって、結局それがイノベーションだとかそういう改革に、技術革新につながんなかった。まあ、結果それを25年間も続けてきたことによって、今の日本の、まあ、長期低迷があって、今日本がなかなかその、まあ、冴えない状況があるっていうのを、やっぱり五味さんは指摘されてますよね。
なるほど。で、その、まあ、今回の記事は、冒頭でお話した通り、金融危機に学ぶという、はい、まあ、特集、はい、一連の特集の中の一部なんですが、はい、その、現在の我々はですね、
はい、
今日お話伺ったような97年11月の金融危機と、その後の日本経済の動きから、
はい、
その、どのようなことを学ぶことができるんでしょうか。ちょっとまとめとして最後に教えていただけますか。そう
ですね。まあ、いろんな、学びって言いますか、教訓はあると思うんですけど、まずはさっき申し上げたように、はい、まあ、もう一度やっぱりその、企業、ね、資本主義で株式会社である以上は、まあ、いかにその世の中に受け入れられる製品サービスをまあ日々コツコツとその開発まあしていくかっていう努力をやっぱしていかないといけないっていうことと、やっぱりある程度リスクを取れるような環境っていうのをやっぱり作っていかないことには、まあそういう、まあこれ同じことですけど、イノベーションってなかなか起こんないと思うんですよね。だからまずはそういう今企業が内部留保を500兆円も抱え込んでしまっているっていう状況を、まあ打破するように、まあ岸田政権も言ってるようなその一人の投資、ありきたりですけど一人の投資、あるいは、まあこれから学び直し、人生、まあ、前なら30年、まあ60まで働けばいいやっていう時代ではもうなくなってるんで、下手したら70年とか、はいはい、まあ70歳とか、
うん、
まあそれぐらいまで働かないといけないような状況がありますから、
うん、
やっぱり一つのスキルだけでその乗り切ろうっていうのはなかなか無理で、
うん、
やっぱりその都度技術もどんどん変わってきますし、今なら DX ですとか、
はい、
いろんなもう西月歩のその技術革新が進む中で、
うん、
まあそこに生まれたスキルをもう一度学び直して、
うん、
その自分の今までのキャリアを含めた、その新しい、その、なんて、働き方を含めてですね、やっていくってこと、ここも努力しないといけないでしょうし、まあ、企業は企業で、そういった前向きな投資ができるような形で、また政府は、そういう前向きな投資ができるような需要環境を作っていく、いろんな規制の緩和も含めてですけども、そういう環境づくりが必要じゃないのかなっていうのが、この97年からの、まあ、教訓じゃないかなと思いますね。
なるほど、わかりました。ございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。